聖書を読み出します。聖書はヨハネの黙示録の第3章の7節です。456ページです。新約聖書の456ページヨハネの黙示録の3章の7節を読み出します。ヨハネの黙示録第3章の7節フィラデルフィアにある教会の天使にこう書き送れ。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持つ方、この方が開けると誰も閉じることもなく、閉じると誰も開けることがない。その方が次のように言われる。以上です。何か新しいことをするときですね、教会でもそうなんですけども、必ずですね、同じことをですね、言われてきました。何かというとですね、それを説明してくださいという。説明するってことはですね、とっても大切です。ですから、丁寧に説明をします。牧師は、今度こういうふうな考え方を持ってこれをしたいと思ってるし、こういうふうにしたいという。で、何回もですね、やるたびに説明してください、説明してくださいって言われるんですね。でだんだんですね、それがですね、重荷になってきた時がありまして、それなんでかっていうと、説明してもこう理解していただけないというですね。でもそれっていうのは理解していただけないってことじゃないんだろうなと思うようになったのです。説明してくださいっていう時にですね、それを理解したからしたいから話してくださいという思いで説明せろって言ってるわけじゃないんだなということに気がついたのです。自分の知らないところでですね、行われることに抵抗があってそれを受け入れられないと、だから自分が全てを知っておきたい、だから説明しろっていうことなんだろうなと。しかし言ってる方はですね、この説明したらですね、それを理解して一緒にやってほしいと思って言ってるんですけど、その辺のズレがですね、どうもあるんだろうなと思って、で、説明してくださいってですね、言うのではなくてですね、一緒にやりたいからですね、それをですね、教えていただけませんかっていう気持ちで、そういうふうに説明してくださいと言われる言葉を待ってたんじゃないかなというふうに思います。しかしなかなかですね、そうならない、その行き違いは一体何だろうなということにいつも悩むのがですね、組織で新しいことをするときに起こることだなと思っています。ですから、何回も何回もですね、説明しなきゃいけないと思いますけども、何回説明しても一緒にやってくれないって思うと、だんだん心は慣れてくるもんなんだなと、そんなことをですね、思ったときもありました。で今日はですね、ヨハネの黙示録には7つの教会に宛てた手紙っていうのが書かれてあります。7つはエフェソ、スミルナ、ペルガモン、ティアテラ、サルディス、フィラデルフィア、そしてラオデキアという、この4つのですね、教会に宛てた手紙が黙示録のにあります。でその中でもですね、フィラデルフィアの教会は高い評価をですね、受けてるんだろうなというふうに読めます。最終的に救いに至る道がすでにですね、フィラデルフィアに開かれておりですね、恵みの根拠としてキリストの言葉に心を開き信仰に立っているからというのがその理由のようです。ですから大切なのはキリストの言葉に心を開いて信仰に固く立っている、このことをですね、多分ヨハネの黙示録のですね、フィラデルフィアの教会はですね、評価を受けているんだろうなと思います。そう思うと残りのですね、教会はどうだったんだろうなと思います。キリストの言葉に心を開き信仰に固く立っているかどうか、それをですね、最終的には見られるということなのでしょう。で、ある本にですね、あった言葉があるんですけども、それは誰も説得によって人を変えることはできないという言葉がありました。そのことを思うとですね、何回説明してもですね、受け入れてもらえないっていうことは多分そういうことでもあるんだろうな。誰も説得によってですね、人を変えることはできない。なぜなら全ての人は固くガードされた心の変化の扉を持っているからだ。でその扉っていうのは自分で中からしか開けられないんだって、多分そうなんだろうなと思うんですよね。 自分がですねそれを受け入れてですね自分の心の鍵をですねオープンにすれば多分それで一緒にやっていけると思うんですけども、なかなかその扉をですね中から開けることができない。まあ、説得や感情に訴えることによってもその扉を他人が外から開くことは絶対できない。まあ、そうだと思いますですね。だったらどうやったらですね説明したりですね説得をしたりしてその出来事をですねこうオープンにできるんだろうな。でもそれはですね多分相手方のですね心にですね重きがあるということなんだろうなと思います。ですから自分中心の見方でしかできないですね。自分の開くのは自分でしかないわけですから、そこを自分自身でこう開いていかないと、まあ、それを開いてくださる方がどなたかっていうと真実のこう鍵を持つダビデ、それはまあ多分イエス・キリストのことだというふうに思います。まあ、イエス・キリストが鍵を持つ方、この方が開けると誰も閉じることなく、閉じると誰も開けることができないという、まあ、その扉のですね鍵をイエス様が持ってて、それは御言葉の鍵だと思うんですけど、それで開いてくださるってことかなというふうに思います。まあ、黙示録のですね中からですね扉の鍵を持つイエス・キリストという、まあ、そのいろんなですね有名な絵があってですね、まあ、明かりを持ってですね扉の前に立っているイエス様の絵っていうのが、まあ、一番有名かなと思います。まあ、人の心にですねイエス様がこう扉をノックしておられる、まあ、しかしですね外側から開けることができなくて、外からはノブもなければ鍵穴もないという、あの絵っていうのはですね非常に人の心をですね表してんだろうなと思います。まあ、イエス・キリストの御言葉を受け入れ、自分のですね扉を自分で開けるようになるですね、それが信仰のですね最初ので起こることかなと思います。自分中心の言葉からキリスト中心の御言葉へ変えるってことが大切なこと、しかも信仰によってですねそれを開かれていく、開かれた扉はですね閉じることはですねできない、信仰によって閉じた扉はですね人では開けることができなくなる、それは神様が閉じられたからだ。そんなことをですね今日は考えながら、このヨハネの黙示録のですね、聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持つ方、この方が開けると誰も閉じることがなく、閉じると誰も開けることができない、これを一日ですね、一生懸命考えて生きていってみたいなと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち自身が私たちの心の扉の中に閉じこもっているのではなく、どうか自分のも扉を開けてキリストの御言葉を受け入れることができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会に送信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にて守ってください。またルーテル保育所、谷の幼稚園を祝福し、どうかあなたが子どもたち、先生、職員をお守りください。今日は谷の幼稚園の礼拝があります。この礼拝に御言葉が語られ、子どもたちの心の中に御言葉の種がまかれていくことができるように導いてください。今日も病棟にある方、また悩みにある方、そして死に直面している方々には主が寄り添って、どうかあなたが癒しの御手を差し伸べてください。今週も私たち一人一人に聖霊の賜物を与えてくださったことを心から感謝いたします。どうか今日も一日聖霊によって守られて過ごすことができるようにしてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。